できる人が実践している30の秘密の仕事術。その1。資本主義社会の基本ルールが一流になるルールだった。一流になるための方法と聞くと、特別なルールがあるのかと思います。特別なルールではありません。実は当たり前のルールです。私たちが今、資本主義社会の中で生きています。資本主義社会で大切なルールがあります。品質、コスト、納期、です。より良い品質を、より低価格で納期を守って提供すること、です。利益を得る仕事をする上での基本的な鉄則です。私たちは資本主義社会の中に生きていますから、資本主義のルールが私たちのルールでもあります。品質、コスト、納期を誰よりまめに実行できる人がより高く評価されます。そういう規則の中で生きている限り、規則に従って生きることです。このルールを私たちにも当てはめて考えてみましょう。一流が常に意識しているのは品質、コスト、納期です。より品質を高くする。よりコストをかけない。より早く完成させる。これだけです。忘れてはならないのは、どれか一つでも欠けてはいけないということです。品質だけでもいけません。安ければいいわけでもいけません。仕事が早ければいいわけでもありません。高品質で、低価格で早く完成させるという三つが揃って初めて一流になれます。仕事ができる人は、この部分に気づいて実践しているのです。資本主義社会のルールに従って生きる。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その2。あえていい人にならない。人から好かれたいと思い、いい人になろうとするのは人間らしい、当然の行動です。付き合いを増やしたり、コミュニケーションを増やしたり、人間関係の向上を目指します。たくさんの知り合い、友人を増やして、みんなから好かれようとします。しかし、実は、これほど疲れる生き方はありません。たくさんの人と連絡を取るために、電話の回数、会う回数が増えます。付き合う人が増えるため、常に自分のことより、他人の目が気になります。だんだん、自分の時間がなくなり、肝心な仕事に専念する余裕をなくしてしまいます。私は、あの人は本当にいい人ね、と言われる人で仕事のできる人を見たことがありません。人間性として物腰が柔らかいのはわかりますが、果たして仕事ができるかどうかというと疑問が残ります。いい人になるほど人付き合いが急激に増えて、お金も時間を大量に使ってしまいます。結果として仕事の質を下げ、納期を遅らせてしまいます。仕事のできる人は、どこかクールです。いい人になろうと気を使うどころか、あえて、いい人にならないように気をつけています。行きたくない誘いには、ノー、と言って、きっぱり断ります。電話の用事が終われば、すぐ、切ります。仕事が終われば、付き合いなしで、まっすぐ自宅に帰ります。これらは、一部の人には、嫌われる態度です。しかし、参加したくもない誘いを断るのは、実は、最も正直です。分かってくれる人は、分かってくれます。断られて、あの人はつまらない、と、愚痴をこぼす人は、自分の傷の舐め合いをしたいだけです。いい人にならないことで、仕事に集中する時間が増えるのです。いい人にならないようにする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その3。一次会に参加しても二次会には参加しない。仕事の場では上司や同僚と飲みに行くことがあります。人間関係のためにたまにならいいでしょう。頻繁に参加するのは無駄が多いというのは今更言うまでもありません。しかし断りにくい誘いがあります。断ってはいけない誘いと言ってもいいでしょう。 例えば、歓迎会や送別会です。歓迎会は新しくやってくる新人を歓迎するためです。送別会はこれまでお世話になった上司に感謝を込めて送るための会です。行きたくはありませんとも言えません。むしろ断ってはいけないと言ってもいいでしょう。歓迎会や送別会にはできるだけ参加しましょう。しかし一つ約束があります。参加するのは一次会のみにしましょう。二次会からは用事があるからと適当な理由をつけてそそくさと帰宅します。二次会からは不確定な要素が大きいからです。場所が不確定、参加費が不確定、時間が不確定、メンバーが不確定、酔い方が不確定。一次会までは会社の付き合いが多いので場所、費用、参加メンバーなど予想できます。しかし二次会からは大抵付き合いを超えて脱線します。予想以上に夜遅くまで続き終電を超えることもあるでしょう。思ったより費用が大きければ予想外の出費に生活が苦しくなります。知らない人が急に参加したりどれだけお酒が入ったりするのかもはっきりしません。そのため二次会からはできるだけ不参加にします。歓迎会や送別会は一次会に出席した時点で十分に意味を果たせています。仕事ができる人は一次会が終わればこっそり帰ります。これはできる人がこっそり実践している秘密の仕事術なのです。一次会が終われば二次会に参加せず帰る。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その4。仕事ができる人はいつも同じ服ばかりを着ている。何かを得るために何かを潔く捨てることです。捨てられるとしたらおしゃれです。おしゃれをしたから仕事の質が上がるのは接客業のみです。机に向かって仕事をする人はおしゃれを捨てた方が仕事の質が上がります。おしゃれを意識して毎日の服装を考えていると時間を取られます。ネクタイとワイシャツの組み合わせを考え、さらに上下の組み合わせなどおしゃれを意識して服を選んでいると時間を要します。ただでさえ忙しい朝の余裕がさらになくなります。そういうところで貴重な時間を使うのはもったいないです。仕事ができる人はなぜかいつも同じ服ばかりを着ています。一枚の服をいつも着ているわけではありません。貧乏だからでもありません。無駄なことをしたくないからです。実は同じような服を着ていても毎日きちんと着替えています。同じ服を何着も持っています。しかも同じ服だからとはいえ安っぽい服ではなく質の高い服を何着も持っています。仕事ができる人は服選びに時間を使いたくはありません。仕事に専念するためにあえておしゃれを捨てています。服選びのような無駄なところで時間と思考を取られたくないと思っているのです。おしゃれを捨てて同じ服を着る。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その後、あえて説明書を読んで意外な操作を覚える。新しく商品を購入しても説明書を読む人がどのくらいいるのでしょうか。テレビ、洗濯機、電子レンジ、携帯電話、パソコンなどどんな商品にも必ず説明書がついています。にもかかわらず説明書をしっかり読む人は少ないはずです。面倒だからです。分厚い説明書は見るだけでもうんざりです。ほとんどの人は適当にボタンを押した後の機械の反応を見て操作を覚えようとします。仕事ができる人は説明書なんて読まなくても操作をできるような賢い人が多いです。しかし仕事ができる人はあえて説明書を熟読します。できる人がこっそり実践している秘密の仕事術です。 説明書を見なくてもわかるような基本操作はもちろん読み飛ばします。どんな機械でも基本的な操作はもちろん説明書を読まなくてもわかることでしょう。読もうとする部分は説明書を読まないと気づかないような操作の部分です。どんな機器でも説明書を読まないとわからないような意外な操作方法があります。別に隠しているわけではありませんが、機能が豊富な機械ほど最新の機能を実現するために意外な操作があります。ボタンを長く押す操作、連打する操作、押しながらする操作など少し特殊な操作は説明書を読まないと気づきません。特に最新の電子機器には新しい機能がついているため、特殊な操作を要求されることが多いです。せっかくの最新の機能も使い方を知らなければ宝の持ち腐れです。最新の機能を十二分に活用するためにもあえて説明書を読みます。説明書を読まないとわからないような操作を覚えて機械を自在に操ることで他の人と仕事の差をつけるのです。あえて説明書を熟読して特殊な操作を覚える。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その6。あえて誰もやっていないことをする。誰もがやっていることは差がつきにくい部分です。当たり前のことは誰でも当然のように手をつける仕事なので差がつきにくいです。当たり前のことをしても評価されにくい。そこで仕事ができる人は誰もがやっていない部分をあえてやろうとします。誰もがしないようなことをした時に周囲から驚かれ評価されます。例えば掃除です。誰もがやるようなゴミ箱の掃除より誰もがしないような四隅の掃除をします。気づきにくい四隅をきれいに掃除することで、おや、この人は細かいところにまで気づく人だなと驚かれます。細かいところまで配慮できるなんて素晴らしい。もしかしたら将来ビッグになるかもしれない。意外な評価を得られることでしょう。旅行に行くときも誰もが行くようなところではなく、誰も行かないようなところへ旅行に行きます。誰も行かない旅行先の方が珍しい体験ができたり、誰もできない旅行のネタを話したりすることで一目置かれるでしょう。作家は当たり前のことを書いているうちは人気が出ません。あえて誰もが書かないような思い切った発想やアイデアほど読者の度肝を抜くことができ、多くの人から評価されます。仕事ができる人は誰もがしないような選択をします。それが他の人と差をつける仕事術だと知っているのです。あえて誰もがしないことをする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その7。うまくいく方法だけがくんで満足しない。うまくいかない方法も学ぶ。私たちはうまくいく方法に関心があり、そればかり追い求めています。仕事でも恋愛でも勉強でもうまくいく方法を学ぼうとするものです。ノウハウといえばうまくいく方法が代表的でしょう。書店を見ても、うまくいく方法を教授する書籍が大半を占めています。勉強熱心なあなたであれば、本を読んだり、インターネットで調べたり、など、うまくいく方法を一生懸命学んでいるに違いありません。もちろん、うまくいく方法を知ることも大切ですが、一方で見落とされがちなことがあります。それが、うまくいかない方法です。私たちはうまくいく方法ばかりに注意が向く一方、うまくいかない方法にはそっぽを向きます。うまくいかない方法は価値がない印象が持たれやすい。うまくいかない方法があっても役立たない、参考にならない、学ぶ必要はないとスルーされることが多いものです。しかし実際は役立たないどころか非常に役立ちます。うまくいく方法だけでなく、うまくいかない方法も学ぶことです。OK パターンだけでなく NG パターンも学ぶということです。こうすれば仕事がうまくいかない。 こうすれば恋愛がうまくいかない。こうすれば勉強がうまくいかない。うまくいかない方法を知っても仕方ないと思うかもしれませんが、誤解です。うまくいかない方法とは、いわば地雷です。人生とはいかに地雷を避けて進んでいくかです。仕事でも恋愛でも勉強でもゴールにたどり着くためには、地雷を避けながら進むことが欠かせません。一度でも地雷を踏むと大怪我を負います。場合によっては一発でアウトです。うまくいかない方法は、今まで積み上げたものをすべて帳消しにするほどの破壊力があります。例えば仕事であれば上司へのタメ口です。勉強であれば参考書の浮気です。恋愛であれば清潔感の欠如です。どれもこれをやったらアウトの代表例です。これらは一例であり、まだまだ他にもたくさんあります。うまくいかない方法を学んでおくことで、地雷を避けながらゴールに向けて進んでいけるようになります。うまくいく方法だけではなく、うまくいく方法もしっかり学んでおきましょう。うまくいく方法とうまくいかない方法の両方を学んでおけば、鬼に金棒です。うまくいく方法だけでなく、うまくいかない方法も学んでおく。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その8。忙しいからこそ、あえてしっかり睡眠をとる。寝ることは仕事ではない。そう思っている人もいるのではないでしょうか。いいえ、実は寝ることも仕事の一部です。一流の仕事術の一つです。むしろ起きている時の仕事より大切な仕事と言っても過言ではありません。しっかり寝ていないと前日の疲れが残ってしまうため、質の高い仕事ができなくなってしまうからです。一流ほどしっかり寝て前日の疲れをすっかり解消しています。質の高い仕事には集中力、やる気、根気など数多くの気力が必要です。そういう気力はあなたにも私にも誰にでもあります。しかし、一流と二流とで気力に差が出てしまうのは睡眠に差があるからです。気力はどこで充電するのかというと、睡眠中です。眠っている間に疲れを取り、翌日からの仕事に備え、気力を充電しています。睡眠の価値を軽く考える人はどこかで失敗します。もし睡眠不足で目覚まし時計に叩き起こされると、眠いな、やる気が出ないと弱気になります。やる気が起きないのではいい仕事ができるはずもありません。しかし、しっかり眠った後は、よし今日も頑張るぞと思います。十分寝るからこそ気力の充電ができ、朝から調子良くなります。睡眠時間は気力の充電時間です。忙しい時こそ睡眠時間を削ろうとします。しかし、忙しいからこそ睡眠時間をいつもより多く取るべきなのです。忙しい時こそあえて睡眠時間を長くする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その9。いかに持つかより、いかに捨てるか。探し物が見つからない。仕事をしていると必要な道具が見つからない時があります。どこに置いたのか、デスク周りが整理できていないため探す時間が発生します。見つからないと仕事にならないため、仕事を中断せざるを得ません。探している時間は完全に仕事がストップしてしまいます。さらに悪いことには、探し物のために体力と時間を使ってしまうことです。探す時間は完全に無駄な時間です。仕事をしている時間でもなく、準備をしている時間でもありません。そんなところで貴重な資源である体力と時間を使うことほど無駄遣いはありません。散らかっている仕事場では、必ず仕事の質が悪くなるばかりか、仕事のスピードまで遅くなります。一回の探している時間は短いことでしょう。 しかし、回数が多くなると大きな時間に変わります。あなたの仕事場が散らかっているということは、こうした無駄な時間が大量に発生しています。さあ、今すぐ仕事場を片付けてください。使わないものは整理ではなく廃棄です。使わないものはいらないものです。使わないものを捨てるだけでも仕事場はすっきりして集中しやすくなります。いかに持つかよりいかに捨てるかです。整理や掃除の手間が大幅に減り、仕事に集中しやすくなるのです。使わないものは整理するのではなく捨ててしまう。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その10。一冊の本を集中して読まない。読書といえば、一冊の本を読んでいるところを想像している人がほとんどではないでしょうか。椅子に座って、一冊の本を黙々と読み進めていきます。一冊の本を読み終えてから、次の本に手を出す。真面目な人ほど本は一冊ずつ読み進めていくものだという先入観にとらわれています。もちろんそれもいいですが、真面目すぎます。あえて読書を並列に読み進めていくのが深く解釈するためのポイントです。本は一冊と言わず複数同時に読み進めてみましょう。読み方も1ページ目から順番に読むのではなく無作為です。ジャンルの違う本を無作為のページから読んでいると頭の中がぐちゃぐちゃになります。ジャンルの異なる本を同時に読むことで複眼的な視点を意図的に作ることができるようになります。例えば歴史の本を読みながら心理学の本を読みます。読むページもいきなり50ページから読み始めるという大胆な方法にします。すると歴史と心理学を結びつけて読みやすくなり、意外な発見や発想をしやすくなります。人間の心理が歴史をどう及ぼしているのかを考えやすくなるでしょう。また経済の本を読みながら漫画を同時に読んでみます。すると漫画で登場する人物の経済事情を考えるようになります。ドラゴンボールで登場する人物と経済の話がつながります。孫悟空は戦ってばかりいるが、お金はどうやって稼いでいるのだろうか。アルバイトでもしているのかな。面白おかしい発想ができるようになり、意外な視点から漫画を楽しむことができるようになります。漫画家はどのくらい稼いでいるのかな。漫画は経済にどのような影響を与えているのだろうか。複数の本を同時に読み進めていくことで、意外な視点から読み進めることになり、より深く読書を楽しめます。仕事のできる人は、カバンの中が違います。ちょっと覗いて見てみましょう。勉強のために本が入っているのは当然です。しかし、一冊ではなく何冊も本が入っているはずです。同時に本を読み進めているからです。仕事ができる人は複数の本を同時に読み進めることで読書の効率を上げています。複数の本を同時に読み進めていくというのは非効率どころか、むしろ効率的です。深い思考を実現できているのです。ジャンルの異なる本を同時に読み進める。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その11。あえてやる気を出さない時間を作る。やる気を出して仕事をしよう。これまでの仕事術では、いかにやる気を出すかに焦点が当てられていました。どうすればやる気が出るのか、やる気を出す方法など、やる気は出せば出すほどいいという考え方が一般的です。確かにやる気は大切です。やる気を出すことで仕事の質が良くなり、スピードも出て結果が出やすくなります。しかし、やる気ばかりを出していては都合の悪い時間があります。休憩時間です。真面目な人ほど休憩が下手です。休憩も仕事の一部なら、休憩の時間にはむしろやる気を出してはいけません。 いつもやる気に満ちて仕事のことばかり考えていると、ゆっくり休憩すらできません。休憩時間は仕事のことは忘れてしまうのが一番です。仕事をするときにはやる気を出して仕事をしますが、休憩時間には仕事のことは忘れてリラックスします。やる気になってばかりではいけません。あえてやる気をなくす時間を作ることが大切です。やる気のない時間を作る人が本当に仕事のできる人です。肩の力が抜けて程よくリラックスができるのです。あえてやる気を出さない時間を作る。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その12。あえてたくさんの仕事を抱え込む。たくさんの仕事を抱え込むのは良くない。仕事ではこうした考え方が一般的です。自己啓発の本では、仕事は一人で抱え込まず、できる仕事は他人にお願いしようという内容が書かれています。しかし、いつも他人の協力を借りてばかりでは、あなたの成長は平行線のままです。いつまでもぬるま湯に浸かっている状態では、知恵も知識も技術も磨かれません。あえて自分を追い込むシチュエーションを作ります。わざと仕事を抱え込みます。もちろん仕事に押しつぶされない程度の適度な負荷が条件です。いつもより多く仕事を抱え込むことで知識を磨き、技術を向上させるチャンスに変えることができます。また自分の実力がどのくらい通用するのかを試す機会にもなります。たくさん仕事を抱え込むというのは、いわばダンベルを重くする行為と同じです。筋トレで軽いダンベルばかりを使っていても、筋力の向上は小さいでしょう。少し重いと感じるくらいのダンベルでトレーニングをすることで、確実な成長ができます。自分の筋力に応じて、徐々にダンベルの重さも重くします。そうすることで、挫折することなく、無理なく筋力が鍛えられます。仕事でも同じです。簡単な仕事や楽な仕事ばかりでは成長は乏しいです。同じ仕事の繰り返しでは成長にも限界があります。そこで潰されない程度にわざとたくさん仕事を抱え込みます。自分を追い込ませます。大変だぞ。こんなにたくさんどうやって片付けようか。何かいい方法はないか。いつもより大きな負荷を感じるとき、今までのノウハウを一から見直そうとする姿勢に変わります。これまでにない新しいノウハウを発見したり、身につけるチャンスになったり、技術の向上に一役買います。もちろん、長期にわたって仕事を抱え込むのは健康上良くありません。少し重いと感じる程度の負荷という条件さえ守れば、仕事は適度に抱え込んだ方が自分の成長のためになるのです。あえて仕事を抱え込んで成長の機会に変える。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その13。あえて事前準備は直前にすると底力を発揮できる。仕事の前といえば事前準備が基本です。手術や商用作業など計画的に進める大きな作業では、本番で失敗しないようにするために事前に準備をしておきます。余裕を持って十分に準備をしておこう。ここまでは当たり前の話です。ポイントは、いつ事前準備をするかです。はるか昔にした事前準備は本番になり、用意した準備の内容を忘れています。何をどこまで準備できているのかを忘れてしまっては、せっかくの準備も意味がありません。仕事のできる人はあえて直前に準備を始めます。少し時間に余裕がないギリギリになり、ようやく事前準備を始めます。もちろん、運命に関係するような決断の前には余裕のある準備が必要です。特に人命が関わるような手術や人生の道が決まる受験では、事前準備をしっかりしておかないと大変なことになります。 しかし、そうした天下分け目の大きな作業を除けば話は別です。あえて直前になって準備を始めた方が良い結果が生まれる場合があります。タイムプレッシャーによって自分を追い込み底力を発揮するためです。学生時代の時、試験日前になって必死になって勉強した徹夜のようにギリギリになるまで自分を追い込みます。大変だ。時間がないというタイムプレッシャーを利用すれば底力を発揮できます。こういう時は自分でも驚くほどの力を発揮します。タイムプレッシャーによって追い込まれているので普段以上のやる気と集中力が発揮され、記憶力も高まっています。タイムプレッシャーによる追い込みが成功すれば、短時間であるにもかかわらず作業準備を効率よく進めることができます。この方法はあまり大きな声では言えません。少しリスクが伴う方法ではありますが、効果があるのは確かです。仕事ができる人はこっそり実践しているのです。直前になって作業準備を始める。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その14。仕事のできる人はあえて神様を信じない。結婚できますように。仕事がうまくいきますように。いつまでも健康でありますように。神社に行って神様に手を合わせてお願いをします。そういう風習は悪くはありませんし、ここでは問いません。しかし仕事ができる人は神社へ行って手を合わせてお願いしたとしても現実的ではないということに気づいています。仕事のできる人は内心神様を信じていません。もちろん自分がこの世に存在している素晴らしさや神秘的な出来事が世の中にあるということは理解しています。しかし願えば何でも叶えてくれる神様という存在は疑いがあり信じていません。結婚ができますようにとお願いをしても出不精ならばどうでしょうか。外に積極的に出会いに行かない限り素敵な出会いがあるはずがありません。神様は関係なく自分次第です。自分から外に出て習い事や教室に通って積極的に異性に出会おうとする行動がなければ始まりません。仕事がうまくいきますようにと神様に願うこともナンセンスです。仕事がうまくいくかどうかも神様は関係ありません。すべて自分次第です。自分がしっかり知識や技術を身につけてそつなく仕事をこなしたときに仕事は評価されて成功します。いつまでも健康でありますようにという願いも神様は叶えられません。健康でありたいと願いながら暴飲暴食を繰り返す人はどんなに神様に祈ったところで効果はありません。健康のために食事や生活をコントロールしてこそ初めて効果が現れます。神様に祈ったことはどれも神様は叶えられません。叶えられるのは自分だけです。仕事のできる人は神様を信じず自分を信じます。ゆえに仕事のできる人はあえて神様を信じないのです。神様を信じるより自分を信じて行動する。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その15。あえて素直に信じないから真実に気づける。人の言うことは素直になって信じよう。私たちは子供の頃このように教えられてきました。これほど危ない言葉はないと思っています。こうした優しい言葉を信じていると社会人になって危険を経験するでしょう。疑うことを知らない人は偽物のダイヤモンドを買わされて大きな損をします。何でも愚直に信じるのはリスキーです。私の言うことを信じなさい。ナチ党のヒトラーは、とにかく自分の言うことを愚直に信じなさいと説きました。その結果、罪のないユダヤ人が大量に殺害されたという歴史があります。 疑うことなく、何でもただ、愚直に信じてしまえば、人殺しさえ、起こりかねません。疑いから始めるのは、社会人として基本中の基本です。仕事のできる人は、あえて、素直に信じません。まず、疑うことから始めます。それは、本当ですか？証拠はありますか？と、疑います。確かに、感じは、悪いですが、これでいい。本物なら、それを証明できる回答が返ってきます。例えば、ダイヤモンドが本物なら、必ず証明書が添付されているはずです。証明書がなくても、鑑定士に見てもらえば、本物に間違いありません、という答えが返ってきます。本物は360度、どこから見ても本物です。疑われても、怖くありません。本当かどうかは疑いから始めないと真相はつかめません。あえて素直に信じないから騙されにくくなり真実に気づけるのです。まず疑いから始める。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その16。仕事ができる人ほど会社を頼りにしない。会社を頼っていると様々な保険が適用します。大きな失敗さえなければ安定して仕事をもらえます。基本給が保障され、独身なら住宅手当が支給され、家族がいれば家族手当が出ます。資格を取った時に資格手当が支給され、能力に応じて能力給が支給されます。退職した時には退職金まで出ますから、まさに至れり尽くせりです。会社を頼りにすることで生活の土台が安定します。真面目な人は生活のすべてを捧げて会社のために人生を捧げます。しかし、実のことを言ってしまえば、これはあまり感心できることではありません。ほとんどの会社が人の寿命より短いからです。一部の大企業を除いて、ほとんどの中小企業は人の寿命よりはるかに短いです。退職するまで会社が存続している可能性は低いです。ましてや、不況の時代には、いつ会社が倒産するかわかりません。倒産した時に、会社に頼り切っていた人は職を失い、路頭に迷ってしまいます。社員は会社が倒産するという縁起の悪いことは社内では言えません。しかしそういう事態は十分に起こりうると心得ておくことです。リスク管理ができてこそ万が一のことがあった時に次の一手がスムーズに打てるようになります。本当に頼りにするのは自分です。仕事のできる人ほど会社を頼りにしていません。万が一、突然、倒産したとしても、食っていけるような技術や人間性を身につけようとします。会社に頼る生き方ではなく、会社を利用させてもらう生き方をしています。会社は自分の食いぶちを稼ぐためや、能力を高めるために一時的に住まわせてもらっていると思っています。それが本当の生きる力です。会社で十分な力を身につければ、その力を活かせる次の職場へ転職するのです。会社に頼り切るのはやめる。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その17。間違えにくい問題より、間違えやすい難問を選択する。厳しい選択をすることで自分を高めるチャンスになります。間違いを避けるために簡単な問題を選んでばかりでは成長できません。算数の簡単な問題は10問解いても100問解いても基礎学力は変わりません。足し算や引き算のような基本的な問題ばかりでは間違えることはありませんが成長することもありません。間違えることを恐れ、簡単な問題ばかりを選んでいては、学力は現状維持のままです。しかし、難しい問題なら、たった1問で変わります。連立方程式のような複雑な問題なら、一筋縄ではいきません。ちょっと頭をひねって、考える必要があり、時間もかかります。 たった一問でも脳に汗をかけます。量は少なくても深く考える必要があるため、学力の向上になる。自分を高めるのは量より質の問題です。問題の数は重要ではありません。問題の質が重要です。100の基本問題より一つの難問です。それがあなたを高める課題になるのです。簡単な100問より難しい1問を選ぶ。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その18。夏休みの宿題は夏休み前に終わらせる。日本の学校の夏休みでは夏休みの宿題が恒例です。およそ1ヶ月間の休暇中にしなければならない宿題が山のようにあります。私も小学生の頃から夏休みの宿題には何度も悩まされてきました。そんな夏休みの宿題について他の生徒たちの取り組み方を見ているとあることに気づきました。勉強ができる人ほどなぜか夏休みの宿題を早く終わらせています。驚くべきことに夏休み前に夏休みの宿題を終わらせているという猛者までいました。その人は学年でトップの成績でした。男子でも女子でもどの学年でも共通して見られる傾向でした。勉強ができるから手をつけるのが早いのではありません。手をつけるのが早いから勉強ができるようになりました。早めに問題に着手することで自分の弱点も早く見つけることができます。早い人ほど時間に余裕があるため弱点への対策を立てやすく、結果として学力が上がってしまいます。仕事ができる人は早ければ早いほど有利ということを潜在的に気づいています。初めから 100% を目指さず、復習によって100を目指そうとします。間違えるのは誰でも同じです。大切なことは間違いを改善できる時間があるかどうかです。夏休みの宿題に早く着手する人は取り組みが早いので弱点に早く気づき、間違ったところも早く穴埋めができます。十分な時間があればどんな弱点も補填が効きます。これは学生だけでなく社会人でも同じです。仕事ができる人ほど仕事に着手するのが早いのが特徴です。できる人は初めから 100% を目指さず、とにかく早く手をつけ始めます。そうすることでミスをしたとしても改善する時間があるため、納期までに仕上がることが可能になります。一方、仕事のできない人ほどゆっくりやろうとします。ゆっくり、丁寧にすることが仕事の質を上げることだと思っています。確かに、ゆっくり、丁寧に仕上げようとする姿勢は素晴らしい。しかし、人間ですから、必ずどこかでミスが発生します。ゆっくり、丁寧に進めると、ミスをした時に改善する余裕がなくなり、結果として仕上げが甘くなるのです。夏休みの宿題は、夏休み前に終わらせる。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その19。あえて他人の意見に同調する。社会では自分の意見をはっきり言うことが大切です。学生まではもぞもぞ自分の意見を濁らすことができました。しかし社会で仕事をしている以上、意見ははっきり言わなければ相手にきちんと伝わらず誤解を招くもとになります。会議では自分の意見をはっきり言わないと会議の意味がありません。話し合いですから自分の意見をはっきり発言することが仕事です。しかし何でも自分の意見を遠慮なくはっきり言えばいいわけではありません。ずけずけ口にした言葉のために人間関係にひびを入れてしまうことがあります。意見が対立してしまえば喧嘩にさえなりかねません。そういうことがないように、あえて他人の意見に同調することも社会の世渡り術の一つです。100% 納得しているわけではないが、喧嘩をするよりはマシなのです。 あえて他人の意見に同調して対立を避ける。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その20。カリー空腹感は仕事を成功に導く鍵。重要な仕事の直前は満腹より少し空腹がベスト。商談、プレゼン、重要会議など腹ごしらえが大切に思われます。お腹がペコペコの状態では十分なパフォーマンスを発揮できません。車のガソリン満タンのようにしっかり食事をして腹を満たしておけば最高のパフォーマンスを発揮できるように思われます。重要な仕事の直前には本番に向けてしっかり食事をする人が多いのではないでしょうか。しかし現実は違います。しっかり昼食をした後眠気がどっと襲ってきて困った経験はないでしょうか。満腹になると急激に上がった血糖値を下げるため膵臓からインスリンが大量に分泌されます。血糖値が急激に下がってしまい一時的に低血糖状態となります。また食べたものを消化するため胃腸の血流量が悪化しますが、一方で脳の血流量は低下します。こうしたことから食後は頭がぼーっとしたり眠気が襲ってきたりなど脳のパフォーマンスに悪影響を及ぼすのです。勝負に備えてしっかり食事をしたことがかえってマイナスの影響になってしまうのです。そのため重要な仕事の直前は満腹より少し空腹がベストです。重要な仕事の直前はあえて空腹を心がけるのが賢明です。ただし、あまり空腹でお腹がペコペコという状態もよくありません。会議中やプレゼン中にお腹が鳴って気まずい雰囲気になることもあるでしょう。どうしても空腹に耐えられないなら、ちょっとお菓子をつまんだり、軽食で済ませたりするのがベターです。目安は100〜300キロカロリーです。お腹が重くならない程度の軽食であれば、内臓への負担も軽くなるため、眠気による悪影響を抑えられます。勝負どころの前は、しっかり食事をして満腹になるのが良さそうに思えますが、実際は少し空腹の方が好ましい。重要な仕事の直前は、満腹より少し空腹がベストです。カリー空腹感は仕事を成功に導く鍵です。重要な仕事の直前は満腹は避け、少し空腹を心がける。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その21。非常識に考えて仕事をする。突然ですが、あなたにクイズです。生まれた時は一つも持っていなくて、年を取るほど持つものは何でしょうか。答えは単純です。常識です。大人になるにつれて常識や知識が増えていき、当たり前の行動が得意になります。常識のある行動をしろと言われればすぐできます。大人ほど得意です。朝に顔を洗い、人と挨拶をして、シワのないスーツを着て仕事を真面目にします。こうした常識ある行動は大人になるほどすぐできます。しかし、バカなことをしろと言われるとできません。大人ほど苦手です。これまで培った知識や分別といった常識が頭にこびりついているため、当たり前の発想しか浮かびません。非常識な行動は大人になるほど難しいことです。しかし、できる大人は評価されます。仕事ができる人は非常識に考えて仕事をしようとします。本当に評価されるのは常識を破った仕事をした時です。仕事ができる人は今まで誰もしたことのない発言を職場でします。仕事の改革を生むために今までの仕事のルールを破ろうとします。誰もがやっている仕事はあえてせず、誰もがやっていない仕事をしようとします。常識破りの仕事をするからこそ、この人は違うと評価され、異業が生まれます。天才バカボンの生みの親である赤塚不二夫さんは漫画の常識を変えました。 真面目な漫画は多かったですが、バカを徹底的に題材にした漫画を描きました。バカなことを題材にした漫画を描くといっても、実は大変です。常識のあるネタはすぐ思い浮かびますが、非常識なネタは知識や分別が頼りにならないため、なかなか思い浮かびません。私がバカな漫画を読んで驚くのは、ストーリーより作者はこんなバカな発想がよく思い浮かぶな、というところです。アイデアをひねり出すために一日中こんなことを考えているのか。自分にはとても真似できない、と感服してしまいます。仕事とはいえ、バカなアイデアは非常識なので、大人には難しいことです。常識ある人には絶対に思い浮かばないようなバカな発想ができるところに、この人は他の人とは違う、と感じるのです。常識を破る仕事をする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その20に、あえて他人の意見を聞かない。他人の意見はよく聞いて取り入れよう。これまでの仕事術の本には、他人の意見はたくさん取り入れろという教えが書かれていました。他人からの意見は客観的な意見です。一人だけで仕事をしていると主観的になり、視野が狭く、考えも発想も固くなりがちです。気づけば思わぬ脱線をしていたということもあるでしょう。仕事が脱線しないように、他人の意見を聞くことの大切さが書かれています。できるだけ視野を広げて、柔軟な発想ができるようにします。確かに、他人の意見を聞くことは大切です。しかし、他人の意見ばかり聞いていてもいけません。他人の意見を取り入れすぎると、流されやすくなり、自分の本当の考えがわからなくなってしまいます。大臣からの意見を受け入れすぎたため、首相の国策が曖昧になってしまうことと同じです。みんなの意見を取り入れるのは大切でも、すべてに答えようとすると本来の焦点がぼやけてしまいます。仕事ができる人は、あえて他人の意見を聞かないという仕事術を活用します。他人の意見を聞かず、自分一人で仕事をしていると視野がどんどん狭くなります。視野が狭くなるからこそ、物事を深く掘り下げることができます。狭い視野がプラスに働くことがあります。視野が狭くなるからこそ、集中力を発揮でき、大きな仕事を短時間で仕上げることができます。脱線した時も、脱線を味に変えてしまえばいい。思わぬ方向に脱線することで、今までにない仕事につながるでしょう。あえて人からの意見を聞かないようにする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その23。あえて計画を立てないからこそ、いい計画が立てられる。計画を前もって立てるのはこれまでの常識でした。間違いをなくし、系統を立てて作業を進めるために、計画はあって当たり前です。しかし、仕事のできる人は、計画の弊害に気づいています。計画を立てると、とっさの判断や思い切ったアイデア発想がなくなるということです。形式ばった行動しかできなくなり、臨機応変に対応できなくなります。その時になって感じる感情は、その時になってみないとわかりません。私は学生時代、恋愛の計画を立てても往々にして失敗しました。計画を立てすぎていたからです。出会いから告白、お付き合いまであらゆることを計画しすぎていました。恋愛では意外な展開の連続です。計画を立てすぎると、想定しない展開があった時に、計画にないので動きが止まってしまいます。現実では想定外ばかりです。計画を立てて、計画に従いすぎると、むしろ恋愛のように失敗してしまいます。恋愛が上手な人は、計画を立てません。その時のことはその時になって、考え、流れに任せた対応ができるようになります。だから、意外なことが起こっても、臨機応変に対応できるようになり、うまく恋を成就させるのです。 あえて計画なしで進めてみる。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その24。あえて言い訳をすることで評価される。言い訳をするな。社会人なら誰でも耳にする格言です。社会人として言い訳をせず、何でも仕事を受けられる人は、器が大きく仕事のできる人だとされます。仕事の仕組みがいけないんです。たまたま、体調が悪か、たんです。タイミングが悪か、たんです。もちろん、自分勝手でわがままな言い訳は、よくありません。これらの言い訳がいけないのは、改善案が含まれていないから、です。ただ、単に自分の都合を一方的に押し付ける内容では、わがままと思われても仕方ありません。しかし、一つポイントを押さえておけば、わがまま言い訳は素晴らしい意見へと早変わりします。改善案を含めた言い訳をすればいい。仕事のできる人は、改善を含めて言い訳をします。ここが悪いから失敗しました。こうすればいいのではないでしょうか。この手順書がわかりにくいです。赤く大きな字にすればいいのではないでしょうか。疲れやすい手順だからいけないんです。こういう手順なら疲れにくいのではないでしょうか。改善を求めた言い訳ならして OK です。客観的な意見になり、一人だけでなく大勢が助かります。悪い部分をきちんと指摘して改善案まで提示するならさすがと思われることでしょう。仕事のできる人はあえて改善案を含めた言い訳をずけずけ言うのです。改善案を含めた言い訳をする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その25。大切な話の時ほど雰囲気を大切にする。用事があって人に話しかける時、あなたはどんな言葉から始めていますか？いきなり用事から話しかけていませんか？大した話でなければいきなり話しかけてもいいでしょう。電話で簡単に済ませる方法もあります。些細な仕事は話しかけても相手も大して時間を取られず、すぐ返事ができ大きな迷惑はかからないはずです。しかし、心の準備が必要になるような大きなお願いをするときにはそうはいきません。下準備が必要です。大きな仕事のお願いをいきなり話してしまうとトゲがあり乱暴な印象があります。相手の気分を悪くすれば通るお願いも通らなくなります。大きな話なら、もはや直接会って話をするのがマナーです。場所もできるだけ改まった場所がいいでしょう。会議室やミーティングスペースを活用して静寂な雰囲気を大切にします。大金が関わる法人契約なら、料亭でご馳走をしながら話を進める方法もありです。話もいきなり持ち出すのではなく、最初にちょっとした雑談から始めます。雰囲気を柔らかくするためです。仕事の話をするのではなく、少し何でもない雑談を入れて雰囲気を柔らかくします。最近は暖かくなりましたね。体調はいかがですか？近くにデパートができまして、週末は買い物に出かけたんですよ。人でいっぱいでした。家で飼っている犬に最近子供が3匹も生まれたんですよ。2匹がオスで、もう1匹がメスなんです。雰囲気が柔らかくなれば、ところで話は変わりますが、と言って本題を持ち出します。下準備とはいえ、大切な仕事術です。これがあるとないとでは、印象が全く変わります。相手を気遣う姿勢があるからこそ、大きな話が通りやすくなるのです。大きな話は雰囲気を柔らかくしてから話し始める。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その26。やらないことを決め、リストアップする。 仕事ができる人といえば、やることリストの作成です。しなければいけない仕事をリストアップして、優先順位をつける作業です。これは比較的、誰でもしている仕事術です。誰かに教わらなくても、日々の生活習慣から自然に身についている人も少なくありません。仕事でやらなければいけないことをメモ用紙にリストアップします。目立ちやすいように机に貼ったり、カレンダーに書き込んだりします。職場で人の目につくようなところでやっても抵抗はありません。しなければいけないことが目に見えていると具体的に行動しやすくなります。その上、周りの人たちからは仕事を頑張っているなと評価を受けることでしょう。しかし、です。仕事ができる人は、やることリストの他に、もう一つ大切なリストを作っています。それは、誰かに見られてはまずいリストなので、あなたの知らないところでこそこそと書いています。やらないことリストです。仕事ができる人は、見えないところでそういうリストを、必ず、作っています。やってはいけないことをリストアップして、しないように気をつけよう、と、心がけています。やらないことのリストアップは、やることのリストアップより、大切です。無駄を省くための大切なことだからです。例として挙げると、以下のようなメモです。やらないことリスト。午前中にメールをチェックしない。同僚とランチしない。17時以降に会議を入れない。無駄な会議や飲み会には出席しない。何でもかんでもイエスと答えない。仕事の帰りに寄り道しない。仕事を家に持ち込まない。緊急時繁忙期を除いて残業をしない。緊急時繁忙期を除いて休日出勤はしない。電気をつけたままにしない。このように、やらないことを、あえて、書き出しておきます。やらないこと、というくらいですから、過激な内容が含まれている言葉もあります。あまり人に見られたくはありません。できれば、誰にも見られないようなところにメモしておくのがコツです。手帳や、自分の部屋など、プライベートを確保できるところに貼っておきます。意識的に毎日、目にすることで、やらないぞ。という意識を高めます。やることリストだけでなく、やらないことリストまで作成してこそ、一流のビジネスマンなのです。やらないことリストを作成する。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その27。水を大量に飲むことは、意外な仕事術の一つ。仕事ができる人は、隠れてこそこそ、水を飲んでいます。それも、ガブガブ飲んでいます。仕事のできる知り合いから話を聞いていると、水をよく飲んでいる、という話が、必ず、出ます。仕事中に水を飲みすぎると、頻繁にトイレに行きたくなり、業務に支障が出てしまうため、仕事中は、飲むのを控えます。そのため、他の人は、水をガブガブ飲んでいることを知りません。しかし、仕事が終われば、たくさん水を飲み始めます。なぜかというと、健康のために水を飲みます。水は、健康のために、これ以上ない基本です。水が不足すれば、体の体調も悪くなります。疲れやすくなったり、便秘気味になったり、免疫力が低下して病気にかかりやすくなります。仕事ができるのは、健康があってのことです。その健康を保つために基本となる水をどこかで補給してあげなければいけません。ジュースやコーヒーでは水分補給になりません。ジュースには砂糖が大量に含まれているため血糖値が上がり、むしろ健康に良くありません。コーヒーの飲みすぎもそもそも純粋な水分補給には向きません。やはり水分補給は水が一番です。水をガブガブ飲むのは仕事を続けていく体を保つための意外な仕事術です。健康のために水をガブガブ飲む。 できる人が実践している30の秘密の仕事術。その28。仕事ができる人は諦めが早い。諦めるな。最後まで粘れ。途中で逃げるな。粘り強く執着する根性論は力強くてかっこいいです。世の中では諦めないという言葉だけがもてはやされています。強調されすぎているため諦めることが悪いことだと思っている人がたくさんいます。諦めない人こそ一流だというイメージがあります。しかし本当に諦めない状態になれば大変なことになります。時間もお金も体力も無駄になります。有限である資源をいかに無駄なく活用するかが仕事で差をつける勝負ポイントです。諦めないというのは素晴らしい響きですが、無駄を発生しやすい習慣です。うまくいかない、自分には向いていないとわかればさっと諦めた方が得策です。時間、お金、体力の無駄を最小限に抑えることができます。仕事ができる人は行動の早い人です。なぜ行動が早いのかというと諦めが早いからです。さっと試してうまくいけば続ける。ダメなら諦めて次に進む。こういうサイクルで仕事をしています。意外なことですが、諦めを早くするというのは大切な仕事術です。あまり大きな声では言えませんが、仕事ができる人はどこか諦めの良さがあります。さっと新しいことに取り組んで手応えや様子を見ます。これはうまくいかないなとわかればすぐ諦めて次のアクションへ移ります。諦めを早くする習慣は時間、お金、体力を無駄にしない習慣です。仕事のできる人が身につけている意外な仕事術の一つなのです。諦めやすい性格になる。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その29。よく知っていることでも、あえて知っているとは答えない。知っています。わかっています。当然です。仕事ができる人は博識です。しかし仕事ができる人は賢いからといって知っていますと正直に言い切るのは感じが悪いです。知っていますと答えた時に相手と距離を置くことになってしまいます。それくらい知っていて当然そんなことも知らないのですかという印象の悪い暗黙のメッセージを送っていることになります。正直に答えることで人間関係にひびが入りますから、言葉とは難しいです。さらには、詳しく説明してくれと言われたときは大変です。詳しく説明するのは誰でも難しいです。言葉に詰まったときには知っていると言い切っただけに、かっこ悪く映ります。仕事ができる人は知っていますという言葉の危険性を密かに感じています。そのため仕事ができる人ほど知っていますという表現は危なくて使いません。たとえ水について知っていますかと聞かれたとしても正直に知っていますと答えるのは危険です。みんなの前で詳しく説明してほしいと言われればあなたは必ず言葉に詰まるはずです。身近なものほどよくわかっていません。応用になればなおさらです。こういう時には知っていますではなく詳しくは知りませんと答えればいい。詳しくは知りませんということで基本的なことなら知っていますというメッセージを柔らかく伝えることができます。事実ですから堂々と使える表現です。これは全てに使える表現です。詳しくは知りませんが〇〇ですよねと答えます。なんだよく知っているではないかと評価が上がるのです。詳しくは知りませんと言う。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その30。仕事ができる人ほどあえて学校に通わない。 私が社会経験を通してよく目の当たりにしている実態なので紹介したくなりました。学校に通う人は失敗しやすいという法則です。社会人で勉強のために学校に通っている人をよく見かけます。私の職場でも仕事をしながら学校に通っている人がいます。しかし、結果から言えば学校に通っている人は失敗している人が大半です。なぜ学校に通うのかと理由を尋ねると、決まって次のようなメリットが返ってきます。学校側でカリキュラムを立ててくれる。わからないことは先生に質問できる。友人と一緒にいることで楽しく学べる。お金を先に支払うので、とにかくやるしかない。こういうメリットがあるので、学校だからこそうまくいきそうです。しかし、裏を返せば、実は全てデメリットです。学校側でカリキュラムを立てるため、スケジュール管理が身につかない。わからないことは先生に聞いてしまうため、自分で考える力が身につかない。友人がいないと勉強できないので、一人の時は勉強できない。お金が絡まないと必死になれない。学校に頼っている間は勉強がうまく続きますが、学校を卒業した途端支えを失うため、勉強も止まってしまいます。学校のような強制力がないので、長続きせず成果が出にくいです。実は学校に頼っている限り、本当に大切な自己管理能力が身につきません。そのため、学校に通って学んだ人は職場に戻った時になぜかよく失敗しています。資格は持っていても遅刻が多かったり、進行が遅れたり、仕事の品質が悪かったりします。仕事をする能力はあっても、自分を管理する能力がないのでは全て台無しになります。まず、大切なのは自己管理能力です。自分を管理して初めて勉強も仕事も人間関係もうまくいきます。自己管理能力が欠如していればどんなこともうまくいきません。では勉強のできる人はどうしているのかというと、独学です。独学は大変です。自分でカリキュラムを組み立て、スケジュールを管理する必要があります。本屋で学ぶ教科書を自分で選ぶ眼力が必要です。勉強が長続きするようにやる気を出す工夫も必要です。大変ですが、大変だからこそ自己管理能力を磨くチャンスになります。学校では学べないすべて自己管理能力を磨くチャンスです。人間はどこで自己管理能力を磨くのかというと、一人になった時です。一人にならないと自分の状態や気持ちが管理できません。他人に言われてから行動するのでは、自分らしい人生が歩めません。それは管理されているのではなく、流されているだけです。言い換えれば、独学をしないと自己管理能力はいつまで経っても養われません。こうした現実を仕事ができる人は密かに気づいています。仕事ができる人は独学です。独学という茨の道を選ぶ人ほど、仕事の技術だけでなく自己管理能力が磨かれるのです。学校に頼るより独学で勉強する。できる人が実践している30の秘密の仕事術。まとめ。その1、資本主義社会のルールに従って生きる。その2、いい人にならないようにする。その3、1次会が終われば2次会に参加せず帰る。その4、おしゃれを捨てて同じ服を着る。その5、あえて説明書を熟読して特殊な操作を覚える。その6、あえて誰もがしないことをする。その7、あえて複雑に考えてみる。その8、忙しい時こそあえて睡眠時間を長くする。その9、使わないものは整理するのではなく捨ててしまう。その10、 ジャンルの異なる本を同時に読み進める。その11、あえてやる気を出さない時間を作る。その12、あえて仕事を抱え込んで成長の機会に変える。その13、直前になって作業準備を始める。その14、神様を信じるより自分を信じて行動する。その15、まず疑いから始める。その16、会社に頼り切るのはやめる。その17、簡単な100問より難しい1問を選ぶ。その18、夏休みの宿題は夏休み前に終わらせる。その19、あえて他人の意見に同調して対立を避ける。その20、基本的な知識はあらかじめ丸暗記しておく。その21、常識を破る仕事をする。その22、あえて人からの意見を聞かないようにする。その23、あえて計画なしで進めてみる。その24、改善案を含めた言い訳をする。その25、大きな話は雰囲気を柔らかくしてから話し始める。その26、あえてやらないことリストを作成する。その27、健康のために水をガブガブ飲む。その28、諦めやすい性格になる。その29、詳しくは知りませんと言う。その30、学校に頼るより独学で勉強する。